頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリングがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。そして今回ですが、いよいよマドンナの登場です。 FX で儲ける超投資術、外貨で月20万円稼ぎ続けている私の連勝法などの著書で有名な山根明子さんをゲストにお迎えして、攻めやすく儲かりやすい年率 20% が狙える FX の世界のお話を伺っていきます。山根さん、ちょっとよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
でですね、まあ、あの FX の話が今日は中心になってくるんですけども、 FX といえばですね、ちょうどこの今、お話を伺っているのは、2008年の、まあ、10月も終わろうとするという、タイミングでお話を伺っているんですが、 FX といえば、まあ、為替の方ではですね、円高が進んでいる、まあ、ちょっと、株式市場ですか、まあ、金融市場がちょっと不安定というところもあるんですけど、為替の上は、円は久々、まあ、歴史的な円高水準と、いうふうなことにもなっているんですけれども、まあ、足元のですね、FX を含めて相場の状況、山田さんどういうふうにご覧になっているんでしょう。
いや、もう行くとこまで行かないとこの相場は落ち着かないんではないかということで、私はもうかなり悲観的な見通ししか立ててません。株と為替ですね。
円高ゴンもっと行く、
もっと行きますね。
ちょうど今の段階ではですね、まあ、100円終わったぐらい、まあ、90円台の、まあ、後半のところというか、いうふうな水準なんですけれども、実際おっしゃるように、その株式市場の方はちょっと、過去最安、まあ、なんていうんですかね、やっぱり金融危機っていうのはなかなかどういうふうにすればマーケットは安心するんですかね。
いや、もうこれは行くとこまで行かなきゃいけない、もう力学と一緒ですよね。一旦行くとこまで行って終わりを迎えるまでは途中で止めようと思ったら、これもすごいエネルギーがやっぱいるんですよ、うん、一旦動き出したものを途中で止めようと思ったら相当のエネルギーがいるので、今はちょっとそれはもう無理なので、うん、もう最後まで見てた方がいいというのが正直なところですね。
まあ、売っておいて、まあ、リバウンドがあったらちょっとリグっていくというような感じですか ね。
そうですね、う
ん、ちょっと感性の法則に突き動かされているような状況もあるわけなんですけど、まあ足元の相場感ですとか、ちょっと先々 の FX の展開などについては後ほどまた詳しく伺っていきたいと思うんですけど、
無料セミナーだったんですけど、はいはいはい、行った時に初めてそんなややこしいことをしているのかと、そんな計算し尽くされたトレードをみんなしてるのかという衝撃を受けましたね。
いわゆるアービトラージとか最低ですね。
そうですね。
なるほど。投資とかっていうか、まあそういうものっていうのは案外とその入っていくと随分深いものがあるんですけど、あんまりこう深く考えてなかったんですかね。
そうですね。ノリで買ってノリで売ってたので、はい、そんな計算して売買をしないといけないという感覚は当時なかったんで、はい、まあ、そういうことを知ってですね、なるほど、もっと数値解析というか分析をしないところはいけないんだなというところに行きましたね、
は
い、
でもそれは山根さんの得意とする分野ですよね。
そうですね。どっちかっていうと。
そうですよね。
はい。
案外、そんな緻密にこんな複雑なものをやっているのか、やっている人がいるんだということに対する驚きだったんですかね、それは。
そうですね。複雑な計算式を用いたり過去データを調べたりして、はい、それで売買のタイミングを自分でこう見てるというか、そういう感覚がなかったので、はい、そっか、投資ってそういうことしないといけないんだというのは非常に驚きでしたね。
なるほど。
40倍のレバレッジなんてとんでもないんですよね、うん、その他金融先物の225とかでも40倍もかけれないわけですから、皆さんその辺の誤解が大きくて、株式の信用取引って3倍しかかけれなくてもあんな怖い目に皆さん遭ってるんですよと言ってもですね、 FX の3倍はすっごいレバレッジ低いからほっといてもいいよねって皆さん思うんですよね、うん、この辺のやっぱりレバレッジの認識っていうのが皆さん非常に甘いというか、うん、先物取引におけるレバレッジリスク管理についての、うん、やっぱり認識というか、その辺が相当駆け落ちちゃってる状況ですね、う
ん、まあ、レバレッジはモルハルの刃で、先ほどの話じゃないですけど、下げ相場でうまく売れなければなかなかこううまく儲けることはできないっていうのもあるし、レバレッジ使わなければ、まあ、大きな収益をこう狙うこともできないということなので、そういう意味ではレバレッジがあること、かかっていることはそんなに不利益ではないんだと思うんですけど、やっぱりうまくツールとしてうまく使いこなせないと危険ですよね、やっぱりそういう意味では。
そうですね。
ちょっと次の権威になる、まあ、株なんかで言うと次のスター銘柄というかですね、いうふうなものが ちょっと今の状況では見えてないということですかね。もう世界全体的にダメという感じですかね。
そうですね。あとやっぱりその見せかけのお金ですよね。要するにレバレッジを利かした取引を世界全体がやっちゃったんですね。それが個人じゃなくて企業レベルでも、あるいは国レベルでもやっちゃったんで、それのレバレッジの逆効果が今効いてきちゃってる状態なので、本当は手元にないはずのリアルの世界のマネーの何十倍も取引しちゃったんですよね、金融取引で。なのでとんでもない被害が今出てるっていう状況なので、もともとのリアルマネーの取引ができる水準までいろんなものが値段が落ち着いてくるところまでは、今はこの膨れ上がったフェイクマネーですよね、見せかけのお金、うん、これがもう世界全体で兆ではなくて軽の単位で動いてると、想定元本としての取引量があると言われてて、実際はないわけですから、なので実際のマネーの量に落ち着くまでは値段は商品市場も株式市場も落ちてくるし、円のキャリーもそこまでは巻き戻しが起こるというふうに、これって自然の大きなマネーの流れなんで、量ですよね、あの見せかけの量ではなくて本当の量のどこまで行くというだけだというふうに私は思ってます。
よくそういう意味では、あの例えばあの NHK のニュースなんかでも、あの為替で円高、極端な円高になったことによって実体経済にも影響が出ていますとかってですね、あの実体経済とかよくそういう言葉が出てくるんですけど、まあ、実体経済とかって言われると、あのどういうふうにこうあのニュースなんかを、ね、聞いてらっしゃる方は認識されるのかわからないんですけど、あたかもそれってなんかこう自分が肌で感じることができるあの経済活動のようなあのニュアンスになるんですけど、
海外ニュースですね、まあ、皆さん FX の会社さんでもロイターとかいろんなブルームバーグとか流してるんですけども、もうそれを読まなきゃ、日経新聞をですね朝読んできたからといってそれ何にも役に立たないなと、それは実感としてありますね。
ちょっとリアルの情報であのついていけない、特にまああれですね、あの金融危機と言われる中で本当にこうヘッドライン一つ一つでこうナーバスにマーケット動いたりとかしますのでね、あのちょっとあれですね、ニュースをどういうふうにこううまく使っていくのかっていうのは、ちょっと今の足元のマーケットでは2008年の秋口のところの、あのマーケットではすごいこう重要なことではあります。